週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。
はい、はたやラジオの時間です。先週はエイプリルフールの収録でしたね。あの4月1日と、僕は結構毎日のようにテレビをじっとこうかぶりついて見てる感じの人間なんで、昔はテレビ見てるとエイプリルフールだからってみんながこう騒いで、そのなんていうのかな、学校行っても職場でも結構嘘をついていい日みたいな感じだったのが、最近全然そういう盛り上がりというかね、なんかおふざけみたいなこともなく、なんとなく終わっていくって感じなのかな。なんかこう世の中的に盛り上がってる感じがしないというか、まあエプリルフールで盛り上がるってこともなんだなとは思うけども、盛り上がらなかったなっていう印象がありますね。盛り上がらなかったことが少し寂しいなと思って、まあこれこういう世の中にもなってきたのかなっていうふうに思ってですね。昔このラジオでも喋った記憶があるんですけど、やっぱり10月10日が体育の日だったり。あとなんだろうな、例えば1月15日成人の日だったりとか、なんかこう昔は固定した日にこうそういうことがあったっていうことがだんだんだんだんなくなっていって、まあ自分のこのまだ50何年もうちょっと還暦ですけども、その人生の中で決まっていることが少しずつ微妙にずれてきている感覚とか、まあこのエイプリルフールがあまり盛り上がらなくなってるっていう感覚とか、だからそういうのがまあ自分の中ではちょっと寂しい気持ちになったりもしてるという、今日この頃です。始めさせてもらいたいと思います。まああの4月も2週目に入るということで、今ずっとできなくなってしまっていたことをなんとかこうもう一回持ち直してというかやり直していきたいなと思っていることで、フリーペーパーを作成中です。はたや時間っていうものを確かもう35とか45近く出してたんですよね。月1回っていうふうに決めてやってたんですけども、まあなかなかやっぱりそれをスタッフ全員で、はたやのスタッフ全員で書き連ねてやってたんですけど、こう人がいなかったりなんなりでなかなか書けなくなってしまって、早もう1年近く経ってるなと思うんですけども、まあその中で自分の方だけ、僕の自分自身で書いているコーヒーの手記っていうのを2号まで出したんですけど、それも頓挫してるというか駐在してる状態になってたんですが、まあそのコーヒーの手記の方を4月から、これもねあまり宣言してやれるか気はしないんですけど、なんとか毎月出そうかなと思って、今鋭意執筆っていうんですかね、まあこの執筆は言わないと思うんだけど、まあ作成中です。読んでいただければ全部わかるか、わからないな、結構自分でも自分が今読み返してても結構自分でもわかりづらいなと思いながら書いてるものなんですけども、なんかまあこういうコーヒーに携わってかれこれもう40年近くなりそうですね。今58歳なので、コーヒーのことに触れ合うようになって22歳だから36年とか7年目になるんですね。で、やっぱりね、自分で焙煎とかし始めてからですね。そういうふうな、こう、30何年もやってきた中で、世の中がとっても変わってきていて、やっぱり自分の足でとか、自分の耳でとかで、自分の目でですね、情報をこう、集めに行く作業を、まあ、体を使ってというか、体を持ってって、その場所に行くとか、そのコーヒー店にも回るとか、だった時代から今はまあ一つの端末から情報を集めて自分に合うようなところにチョイスしていくみたいな感じのことになってきてて、僕の若い頃っていうのはとにかく体を持っていってまず見ていって、マジャーズやってとかコーヒーのことに関してはやってたし、今もそういう感覚にはあるんですけども、現地に行こうなんてあんまりさらさら考えてなくて、自分が影響を受けたというかこう尊敬をするようなコーヒー屋さんでそういう話ってほとんど出なかったですね。今日本に入ってきているコーヒー豆の品質はこうだとか、あの商社のとか、あの産地のとか、そういう話はするんですけど、現地まで飛んでって そのコーヒーをこうしてこういうのを集めてくるんだみたいなことはしなくて、ほとんどが多分ですけど、これは想像になるんですが、その仕入れてくる商社の人たちの情報をコーヒーショップはそれを持って自分の店に合う豆を仕入れていくっていう構図というかね、こういう流れだったと思うんですけど、今はもうね、そのこういう情報化社会がこう広がることによって、自分の目で見て現地を見てきてとかっていう感じになってきてるようなんですけども、昔あの常連のお客さんと話した時に、その例えばエチオピアとかに体をその訪れて行くってなった時に、エチオピアでもブラジルでもいいんですけども、そこの土着のコーヒーの飲み方というか、コーヒーに対する文化みたいなもの、風習みたいなものをこう味わうと見方が変わってくるんじゃないかみたいな感じのことをよく喋ってたことがありますけども、でもやっぱり日本には日本のコーヒーの飲み方、喫茶文化があって、ドリップ式でやるとか、なんかそれで例えばヨーロッパっていうのはドリップをやってたんだけども、だんだんだんだんエスプレッソが主流になっていくっていう感じですよね。日本もエスプレッソでやってるコーヒー屋さんもあるけど、まだまだこうハンドドリップでこうが主流であったりとか、なんかそういうことを考えていった時に、飲み方とかそういうのはその国々で派生していくものなので、現地の風習って確かに感じた方がより深みがあるものが出てくるかもしれないけど、何せ僕はドリップしたコーヒーの味のなんていうのかな、こう濃さとか、その温度とか、カップの形状によって味が変わるとか、なんかそういう液体になった後のことの方に気持ちを注いできたもんですから、あんまり現地に行こうとかって思わなかったっていう感じなんですけども、まあ今みたいな感じのことを手記に書いてるんですよね。で、今もそんなに変わらないんだけども、自分の感覚としては変わらないけど、世の中がこういうふうに見えているなみたいなのをかいつまんで500字ぐらいでまとめて書いてます。まあだから海外に行くことはないとかそういうことではなくて、なんとなくこう世の中の価値観とかが、なんかがこういう情報化社会がこうどんどんどんどん広がることによって、まあいろんなコーヒー屋さんが出てきてるんだけども、そういうのを自分の立場から見た考えみたいなものを書いています。それを元に今度は焙煎のことについても、なんとなくこう豆の状態と合わせながらあの焙煎はするんですけども、そういう焙煎のことについて書いてみたりもしていますので、であとはまあスケジュールですね、まあそういう4月の予定は、まあ、もう4月の後半なんで5月の予定になると思いますけども、そういうのを書いたりする、 A5 サイズの一枚ピラ紙みたいなのを毎月出したいと思ってます。まあそのうちスタッフさんたちの協力を得て、また旗屋時間も6月7月ぐらいかな、をめどになんとか1年に3回ぐらい出せればいいかなっていう大きいのはそっちで、自分の手記は月1で出そうかと思っています。まあ、やっぱりあの世の中がこうなんつうの、みんなその軽量化というか、自分の手で何も持たなくなってきているっていうんですかね、なんか僕にはちょっとあまり分かんないんですけど、財布も持たなくなっちゃってね、なんか電子マネーとかそういうことでこう決済が行われていくっていう世の中ではあるんですけども、本当に若い頃は喫茶店行くにも、どっか自分の時間を潰しに行くにも、やっぱり絶対文庫本とか持ってたんですよね。まあ、僕はあまり雑誌は読まなかったんですけど、必ず手には書物を持っていたなっていうふうに思って、今もどっか行くときには、まあ、本よりは今タブレットを持って、そこでこう、まあ、なんかカチャカチャこう文章を作ろうとしてやってるので、いろんな本当に隙間時間を作って文章を頑張って作ってるんですけども、まあでもやっぱりあれですもんね、なんか誰だったかな、なんかテレビ見てたら音楽も、あのミュージシャンの名前言わないですけど、そうそう、なんかこう散歩してる間に浮かぶんだよみたいなことを言ってたんですけど、まあそれに近い感じですね。なんとなくこう全然違う場所にいた時にポッと浮かぶフレーズっていうんですか、言葉があるので、それについて書いてみようみたいな感じで、やっぱり今はもうとにかく自分にとってはこうやってタブレットを自分で持ってる人間ではあるけども、やっぱりこの情報化社会というものに対してこう少し自分の疑問を書いていきたいなっていうふうに思って、 まあ、自分らしいかなと思って書いています。まあ、本当にコーヒーのことに特化していろんなことを書きたいし、まあ、特化してというかコーヒーのことしか書けないんですけどね。そういうことを30何年もやってきたので、また31年目も31周年ってのはそういうことですね。32年目に突入した時も同じような生活スタイルで同じような思想で考え方で生きていければなと思って、その自分に対するエールみたいな応援にも含めて自分の今の考え方を整理した手記を書いている最中です。そんなに多くはないんですけども、待ってるよっていうお客様の声とか、あの周囲の声もあったので、なんとか書ければいいなと思ってるし、たまにはそれを読んだお客さんから結構厳しめの意見をもらったりもするので、それをこう活かしながらですね、あのいろいろ皆さんにこう言葉でというか、なんつうなんて文字でいろんなものを伝えていきたいなと思っています。なんとなく今うちでもあり得ることなんですけども、 SNS だけでこう言葉を交わしているような状況っていうのも、なんかこうやっぱりそこにいるのにまず SNS 連絡が来るっていうのは、なんか違和感しかないんですよね。せめて送ったよぐらいは言ってくれみたいな感じの、なんかこうちょっと距離を感じるようになってきてて、そのそこにいるんだから話そうよみたいな感じのことを、僕は今そのなんでしょうね、コーヒーを出すお客様だけにこう何かを喋るよりは、まあ喋っているんですけども、もうちょっと広がりのあるものとの中でこう活字を生かしたいと思ってますので、そういうことに古い人間だということでやっていきたいと思っていますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。まあ、あとは先週から材木町の夜市も始まり、あの材木町のお店も少しずつ目論んでいるんですけども、ようやく駐車場のポスターとかもでき、いろいろなことが完備できるようになってきたので、ぜひあのこのラジオでも常に言ってますけども、盛岡の方々に本町通りと同様に材木町のお店もご利用していただきたいということで、どんどんどんどん変わっていく材木町のお店ですので、ぜひよろしくお願いします。まあ、それに加えてクロステラスのお店でも、まあ、今はなかなかこう手がつけられなかったんですけども、そろそろ何か新しいもの、こう目新しいものをこう作っていければなと思ってますので、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。まあ、今クロステラスの方は多分ゴールデンウィーク明けぐらいになるかと思いますけども、なんかこう新しい商品ですね、やってみたいなと思ってるのは、うちアイスクリームとかも自分で作ってるし、まあコーヒーゼリーとかもやってるので、なんですか、今のコーヒーパフェみたいな感じか、コーヒーサンデーになるのかな、なんかそういう感じのものを夏場は作ってみたいなっていうので、ちょっと商品開発に取り組んでいければなとは思っています。材木町の方ではやっぱりあのクラフトみたいなものなので、まあ手っ取り早くやれそうなのは書物ですね。あの沢屋書店さんたちの協力を得ながら、自分たちでセレクトした本をちょっとあの皆様にご紹介できればなというふうな気もしていますので、ぜひそういうふうなこうコーヒー屋らしからぬ行動に出るかもしれませんけども、それもお楽しみにしていただければと思います。はい、とりあえず4月2週目の畑屋ラジオでした。また来週もよろしくお願いします。